こんばんは。経済総合分析手法です。本日はビと率についてお話しいたします。まあ、ビを追求する人と率を追求する人、まあ、それぞれいるんですけど、まあ、率の中で筆頭なのはまあ利益率ですよね。あとは稼働率とか割合ですよね。で、まあ、多くのだからビジネスが成功するか否かっていうのは実は率にかかっているっていうところです。なんでうまくいってるのに、正しいのに、それでもなぜか利益がね出ないよっていうのは利益率につながらないっていうことですね。まあだからそれはだから計算の問題なんですよね。いろんなことがあります。まあ稼働率は大きいですよね。稼働率が低いと大きなその経費がかかる。だけど売上率が低いから結局利益率につながらないっていうことですね。まあそれはタイミングの問題も大きいですよね。で、まあそのタイミングを慣らしていって1年間で考えて利益率がまあプラスにならないとしんどいよねと。だけどその仕事すごい好きなんだっていう場合は、まあ一つ一つのポイントをプラスにしていけば、まあ全体もプラスになるねっていうことですね。そしてまあ長期トレンドに乗るってことですね。まあ前髪をつかまなきゃチャンスはやってこないという言い方もあるんですけれども、やはりまあそこをそう焦ることよりもやはり長期トレンドですね。これから何がね需要が出てくるかなっていうところをですね掴んでいくということ、まあ立地や出店においてもそうですね。これから見込まれるというところに出ていくということですね。で、まあ産業もそうですね。これから IT 産業が伸びるというところで出ていけばいいんですよね。で、まああまりにも勇み足も良くないんですよね。あまりにもその先端すぎるところに出ていくというのは、よほどそこに、まあ、技術的にね、ポテンシャルがあってすごく自信があるんなら行ってもいいですけどね。あるいはとてもニッチなところも、そのニッチなことにすごく自信がある、本当にやり続ける自信があるならね行ってもいいですけど、基本は需要が出てくる、そういった長期トレンドに乗ろうということですね。どちらかというと穏やかな心が必要です。で、これが率の世界ですね。で、もう一つの美の世界というのは、とにかく美しいと、ビジョンで選ばれるということ、で選ばれることで生き残っていくという感覚ですね。まあ、芸能とかはこの世界ですね。で、美というのはもう本当にもう自分自身をそう研ぎ澄まして純化していくということが美なんですよね。だから美というのは選ばれるということとやはり関係が深いですね。だからいわゆるだから美しいというその形をしていたとしても、それが選ばれるというところまでいかなければ美しいとも言えないし、あるいはそのいわゆる美しいと言えなくっても結果として人気があれば美しいわけですね。だからこれは美しいその見た目だけれども結局選ばれないというとすごく物悲しいですよね。だからそうですね、人々から本当にこれだって言って選ばれるポイントに立つ、美の頂点に立つというのはもう本当にね結構偶然の要素がでかいですからね。偶然の要素にかけるぐらいならば、そのやっぱり率を競っていくということ、僕はそれをおすすめしたいところでもありますね。もう一つだから自分のだから本質というところを研ぎ澄ましていって美に至ったとしても、それがまたその時代の流れによって変わりうるというところであるとかあるから、やはりその美にばかり注力するということもね一つの人生ではあるんですけどね。だから人生は結局一生の一生ものですからね。一生を通して楽しく生き抜いていけるのかどうかっていうこと、その時間の経過を考えるならば、まあ美というのは本当一瞬の世界、 その一瞬一瞬において美は成り立つので、だからその美とともに準じるというのは覚悟が必要ですね。美の道で生きていこうとすればね。でそれよりもだから積み上げによって少しずつこの、まあ、率を高めていくということ、つまり稼働率とやっぱり利益率を上げていくということですね。でこのまあそしてもう一つの効率というところですね。効率というのはだから一つの作業でより多くのことができるということが効率ですね。まあ生産性とも言いますね。これを上げるということにはだからコンセプトもすごく影響がしてくるんです。だから僕はすごく秀でたアドバイザリーで一つ一つの事案をとってもユニークに処理していくということ、誰でもできないような未踏のこともできるんだってこともいいんですけれども、やはり定番技ですよね。僕ならばこういったことをこうできるというビフォーアフターっていうのを切り出していって、でまあそのビフォーアフターを求める客層っていうのが結構いそうだったら、それを一つのクラスとしてまとめてパッケージにすればですね、例えば30名とか一度に講義をして、例えばグループワークとかしてもらえるわけですよね。同じビフォーアフターを持ってる人たちは、そしたらそのあなたは30倍の作業効率を得ることができるわけですね。だから作業効率というのも大切なんですね。でそれを成り立たせるのがコンセプトです。だからサイクル、あなたのとてもその効率の良いサイクルですね。こういうものをああできるという、こういった局面をここまで持っていくことができるっていうのはまさにサイクルだけど、それをだから一つのパッケージにするということで、より多くの人々に提供ができる。で、あなたも収入の余裕を得ることができるということ。だからコンセプトとサイクルというのは相反するという面もあるけれども、うまくつないでいくこともできますということ。どちらかが、コンセプトとサイクルがどちらかだけが単独先行してしまうと、やっぱりバランスが悪くなってしまうんですよね。まあ、だから、ビジョンばかりが膨れ上がったら、あちこちがイミテーションの山になってしまう。模倣品の山になってしまうということになるけれども、やはりコンセプトがね、しっかりしているものがね、そこに人気が集中すればっていうのがブランドですよね。で、みんながその分業していくということ。作る側と使う側と、そしてまあ作る使うがこうぐるっと回って一周回っていくと、みんなが幸せになれるよねという。で、そのバランスが悪くなってるよという人に対して、こうだよと、誰から言い出して、誰がそれを切り出していくかということを提案をするっていうこと。店舗にもまあ美の側面は率よりも強めですけど、両方ありまして、美の側面っていうのはその看板が目立つという感じですね。そしてまあ率というのはコスパ、お客様のまあ満足度、まあ根が潰していくという感じですね。尖らしていくというのに対して、本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。